おはようございます。7月8日水曜日のウェルスインサイトです。さて、今週のニュースですが、私たちの将来の公的年金の土台を支える大きなお金の動きが発表されました。私たちの年金積立金を運用している GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人が2025年度の運用実績を発表し、過去最高となる41兆円余りの黒字だったことが明らかになりました。41兆円という数字は、あまりにも大きすぎて天文学的なお話に聞こえるかもしれませんが、国内外の株高や金利の変動を捉えて、事前にあらゆるシナリオを想定して資産を配分していくというプロの運用の本質は、私たちの身近な家計管理も同じなんです。変化の時代を勝ち抜く未来への洞察を、ナビゲーターの鈴木です。大きな数字をコントロールする大切さですが、今週お届けするのも人生で最も大きなお金を動かす時のテーマです。今週のテーマは、8500万円の家は買える？年収倍率の一般論を捨てるべき理由です。東京や首都圏でマイホームを探していると、8000万円から9000万円台という物件は珍しくありません。今回は世帯年収1000万円前後の共働き夫婦を前提に、ネットにあふれる一般論に惑わされない、本当に安心できる予算の判断基準をお伝えします。ネットやマネー本を見ると、住宅予算は世帯年収の5倍から7倍までに抑えるべきという目安をよく目にします。これに当てはめると、世帯年収1000万円なら5000万円から7000万円が予算となります。しかし現在の首都圏の相場を見ていると、それでは希望のエリアで家が見つからないという現実の壁にぶつかります。じゃあ予算を8000万円9000万円に上げればいいのかというと、それは絶対に違います。この年収の何倍という確率的な計算式は、一昔前の金利や相場を前提にした過去の目安に過ぎません。今の時代には当てはまらないので、まずはこの年収ベースで考えるという常識を捨てていただきたいと思います。なぜならこの数字にはご家庭ごとの重要な変数が一切含まれていないからです。例えば、共働きのうちどちらが家計の主柱なのか、お子さんの中学受験などの教育費がいつどの規模でかかるのか、将来金利が上がった時に耐えられるか、といった個別リアルが完全に無視されているんですよね。特に現在の市場で8500万円の物件をフルローンで購入する場合、変動金利 1% で試算すると月々の返済額はおよそ24万円になります。ご夫婦が共にフルタイムでバリバリ稼いでいる現在の収入だけをベースに見て、家賃を払うよりは払えそうだからと決めてしまうのは非常に危険です。共働き夫婦が最も見落としがちなのが、これから迎える可能性のある産休・育休中のキャッシュフローです。最近はご夫婦で育休を取得されるケースが増えていますし、国の給付金サポートも手厚くなっています。ただ手厚いのは最初の1ヶ月であって、育休が半年、1年と進み、180日を過ぎると給付金率は休業前の 50% へと段階的に下がっていきます。さらに実際に口座に振り込まれるまでには数ヶ月のタイムラグもあります。この一時的な収入の大きな波がある期間中も、毎月24万円の住宅ローンは1ヶ月も待ってはくれません。住宅購入の判断は今の収入で払えるかではなく、そうした個別の変化を迎えても心地よく払い続けるかで考える必要があります。そこで後悔しないために、私たちが初回診断で必ず確認している4つの判断基準をご紹介します。基準の1つ目は、育休シナリオを迎えても家計が回るか。2つ目は、 購入後も生活防衛資金が口座に守られているか、少しでも月々の返済を減らしたいからと現金を頭金で使い切ってしまうのは NG です。最低でも生活費の6ヶ月分は手元に残しましょう。3つ目は教育費の最大のピークと返済がきれいに重なっていないか。そして4つ目は将来的に金利が 1% から 2% 上昇した際のシミュレーションができているかです。特に変動金利のリスクについては相談現場でも最も多いテーマの一つです。ですが正直にお伝えすると、今後の金利動向を 100% 正確に予測できる人間は世界中に一人もいません。だからこそ私たちがやるべきなのは予測ではなく起きうるシナリオへの準備です。金利が現状維持のパターン、 1% 上昇したパターン、 2% 上昇したパターン、など異なる未来の数字を並べた時に全てのパターンで我が家の暮らしの質が守られるか、これが変動金利を選択して良い本当の基準になります。どれか一つのシナリオでも手元資金がショートするなら、そもそも予算を下げる選択をするのか、または固定金利を選ぶ、などの決断が必要です。マイホームを考えた時、多くの方はまず不動産会社や住宅展示場に向かわれます。ここで先に誤解していただきたくないのは、不動産会社や銀行が悪いよって話をこれからするわけではありません。彼らはそれぞれの領域のプロフェッショナルです。ただ立場によって役割が違うんですよね。例えば不動産会社はあなたに最高の物件を見つけて提案するプロですし、銀行はいくらまでなら安全に貸せるか審査するプロです。彼らは自分のビジネスのミッションを誠実に果たしているだけなんです。ただ彼らが提示してくれる数字は買えるプロの基準と貸せるプロの基準であって、あなたのこれからの長い人生において安心して払い続けられる安全な額かどうかは、そもそも彼らの専門外なんです。だからこそ頼む場所の役割を間違えてはいけません。特定の物件も金融商品の販売にも頼らない完全な第三の立場だからこそ、購入した後のご家族の人生がずっと豊かであり続けられるかという全体最適をフラットに診断できる、それが私たち独立系 FP の役割なんです。今回は8500万円の住宅購入を前提に、失敗しない予算の考え方についてお話ししました。冒頭でお話しした年金積立金を運用する GPIF も41兆円という巨額の黒字を出せるのは、あらかじめもし金利が上がったら、もし世界情勢が動いたらというあらゆる未来の視点を想定して、プロの客観的な視点で淡々と資金の配置をコントロールしているからです。いや、でも運用がマイナスになったら日本中からすごいバッシングを受けちゃいますからね。あのプレッシャーの中で結果を出し続ける担当者の方々の精神力は本当に想像を絶するものがあるなと頭が下がります。私なら胃に穴が開いちゃいますね。住宅購入も同じなんです。人生最大の資金を動かすからこそ、感覚や勢いで決めるのではなく、あなたのお子様の進路、ご夫婦のキャリア、そして金利上昇のシナリオという我が家だけの変数を全て掛け合わせて、安全なコントロールの仕組みを事前に作っておく必要があります。物件を見に行って心が躍ってしまう前に、まずはフラットなプロと一緒に我が家が安全にコントロールできる上限額という確かな基準を把握する、これこそが住宅購入を後悔させないための最もスマートな最初のステップです。今日お話しした4つのチェック基準の詳しい内容は概要欄のノートの記事にもまとめています。ぜひチェックしてみてくださいね。それでは皆様、今週も良い1週間をお過ごしください。 ここまでのお相手はウェルスインサイトナビゲーターの鈴木千尋でした。また来週お会いしましょう。